おはようございます。高原吾一郎です。ところで、あなたが今まで言われた言葉の中で一番嬉しい言葉って何ですか？女の方でしたら、綺麗だねとか、若々しいねとか、美しいねって言われると嬉しいのではありませんか？ところが、アフリカのある地方では、信じられない言葉が女性への褒め言葉になっているって言うんですね。何でしょう？牛の糞です。あなたはまるで牛のうんこみたいだというと、最大級の褒め言葉になるって言うんですね。どうしてでしょう？男性がハエのようにやってくるという意味なんですね。追っ払っても追っ払っても、ハエのように男性が群がってくるほど魅力的な女性だって言うんですね。しかも、牛の糞というのは、その地方では土壁材料になります。また、畑の肥料になります。さらには、火をつけると、練炭のように燃える燃料にもなるんですね。実に役に立つものなんだと。だから、牛の糞のような女性というのは、褒め言葉になるそうです。ところで聖書には、牛を用いて語る神のメッセージが記録されています。こう書いてあるんです。牛はその飼い主を、ロバはその飼い場置きを知っている。それなのに、イスラエルは知らない。私の民は悟らない。家畜でも自分の世話をしてくれる主人のことはよく知ってる。動物でも自分を養ってくれる人のことはよくわかってる。特に牛の世話というのは、一年365日、一日の休みもない重労働だそうですね。相手は生き物ですから、正月だから休みますとか、お盆が来たからしばらく中止なんてことはできないんです。雨の日も、風の日も、毎朝3時4時に起きて世話をするんですね。何があったって毎朝自分を世話をしてくれる人間に対して、牛ですら感謝する。姿を見たら喜んで歓迎する。言葉にならない声で交流があります。それなのに人間は自分を生かしている神を知らないという。自分の作り主を悟らないという。神様はほんの一瞬も途切れることなく人間を支えているのに、世話を受けている人間は神などいないと嘘吹いている。聖書はこの神に対する無視、反逆、断絶状態のことを罪と語っているんですね。ある人が子供に聞きました。命ってどこにあると思う？ある子供は心臓だと言いました。それはね、心臓って言ってポンプの役割をするところであって命じゃないよ。ある子供は頭を刺しました。それは脳みそって言ってね、コンピューターの役割をするところであって命じゃないよ。ある子供は鼻の穴を刺しました。息が出入りするからです。しかしその人は言いました。それは鼻の穴であって、息の出入り口、命ではないよ。じゃあ、命って何なんでしょう？あなたを生かしているものって何でしょう？あなたは何で生きることができているんでしょうか？ある方は食べてるから生きてるんだって言うんですね。しかし、人は寿命が来ると、どんなに栄養剤を入れても、どんなに点滴をしても、全部、外へ流れていきます。ある方は、生きしてるから生きてるんだと言いますが、しかし人間は、死期が近づくと、呼吸器をつけていても、酸素を体内に取り入れることができなくなります。実は、食べているから生きてるんじゃない。呼吸してるから生きてるんじゃない。生かされているから生きてるんです。そして、あなたを生かしている方のことを神と言うんです。では、どうして神様は人を永久に生かし続けてくださらないんでしょう？人が神という命の源から切れて生きているために、神様は生かしたくても生かすことができなくなっているって言うんですね。しかし神様は神から離れて、滅びに至りつつ人間を取り戻すために完璧な救いを準備してくださいました。人はその救いを感謝して受け取ればいいんです。 では救いを受け取るためにはどうしたらいいでしょう。聖書にこう書いてあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。ここには人が信ずるべき内容が三つに整理されています。第一に、あなたの心でキリストがあなたの罪のために十字架の上で死者となったことを認めるということです。キリストは何一つ罪のない方だったのに十字架にかかりました。いや、何一つ罪のない方だからこそ十字架にかかりました。罪のない方でなければできないことをするために十字架にかかったんです。罪のない方でないとできないこととは何でしょう。あなたの罪のために身代わりに裁かれることです。あのキリストの十字架は私のためだったと信じることです。第二に、この方は死んで終わりではなく、三日目に死者の中から蘇らされたことを信じることです。死んだっきりの神は神ではありません。死を復活によって滅ぼした神、今も生きて働く神、死の意味を別れから再会に変えてしまった神、これこそイエスキリストなんです。あなたは死から蘇ったキリストを信じますか？第三に、自分の口でイエスを主と告白することです。これは自分の心の王座の中にキリストを王として迎え入れるっていうことなんですね。今までは自分が自分の王様です。しかしこれからはキリストに王になっていただくということなんですね。昔ドイツでこんな話があったそうです。一人の青年が都会の大学の医学部を優秀な成績で卒業し、立派な青年ドクターになりました。そしてその町の裕福な家庭の娘さんと結婚したのです。その家は家柄がとてもよく、親族一同成功者ばかりという名門中の名門でした。それで彼は自分の家庭とつい比べてしまい、劣等感を持ってしまうんです。実は彼には田舎に年老いたお母さんがいたんですが、何の教養もない田舎のおばあちゃんでした。そしてつい妻に言いそびれてしまうんです。実はお母さんは彼のために身を粉にして働き、苦労して苦労して苦労して、そうして彼を育て上げ学校にやったので、年齢がわからないくらい老けて見えたんです。それで彼はお母さんを人前に出して、私の母ですと紹介することが恥ずかしかったんです。しかし、自分が大学を出るために一生を使い切ってくれたお母さんを思うと苦しくなり、ついに奥さんに言いました。実は僕には本当に苦労して育ててくれたばあやが田舎にいるんだが、一緒に暮らしてあげたいんだけどいいかな？なんと彼はお母さんをお母さんと言えず、ばあやと言ったんです。あなたがそんなにお世話になった方をお引き取りするのは当然よ。一緒に住みましょう。と、妻も快諾しました。しかし、このお母さんに当てがわれたのは、屋根裏部屋でした。ばあやだからです。彼は、引き取った後、一層苦しくなりました。そして、奥さんがいない時にこっそり、屋根裏部屋に行って、言いました。お母さん、ごめんね。こんな屋根裏部屋に押し込んでしまってごめんね。いいんだよ。お前と暮らせるだけで幸せだよ。しかしそのうち奥さんは不審に思うようになりました。それは夫があまりにもばあやと親しいからです。何か違う。何かある。あなた何か隠していませんか？彼はとうとう言いました。彼女はばあやじゃない。私の母です。奥様びっくりしていました。お母さんならどうして屋根裏部屋に押し込んでおいていいでしょう。一番いい部屋にお迎えすべきではありませんか。あなたのために身を粉にして全力で歩み、十字架にまでかかってくださった方をあなたは婆扱いにしますか。それとも心の王座の中に迎え入れますか。心の王座に主として迎えようではありませんか。 その時あなたは罪から救われ、神の子とせられ、全く新しい人生がそこから始まるんですね。心からお勧めしたいと思います。